ただいまの出席議員は15名であります。計測数に達しておりますので議会を再開いたします。これより本日の会議を開きます。議長から申し上げます。議場内での携帯電話の電源は切っていただきますようお願い申し上げます。なお新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いいたします。傍聴人に申し上げます。正式に傍聴いただけますようお願いをいたします。これより日程に入ります。日程第1、市政一般についての質問を続行いたします。一般質問を行います。3番秋山庄司議員を紹介いたします。
議長、
秋山議員。
はい、
3番議員秋山庄司でございます。本日は一般質問の機会をいただきまして心から感謝申し上げます。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。まず一つ目の質問は若者の声を生かす取り組みについてです。本市では市民共同のまちづくりをもとに市民のさまざまな声を市政に反映するために数々の市民会などをはじめアンケートやまちづくりミーティングを開催しておられると承知しております。その中でも特に昨年開催した学生団体トップファンの皆様によるまちづくりミーティング、中高生の意見を反映するために開催したまちづくりカフェなど若い世代の声を積極的に聞く本市の取り組みは他市に比べましても先進的であると感じているところでございます。その中、昨年12月定例会において金井陽介議員の一般質問の子ども・若者の声が生きる韮崎市についての項目の中で関連質問をさせていただきました。高校生議会・女性議会のさらなる充実をとの旨の質問に総合政策課長から丁寧なご答弁をいただきました。そのご答弁の中で私が提案した若者議会に代わるものとして市長公約12月の所信表明にもありましたヤングライフカレッジ、またまちづくりのための提言をいただくものとして未来韮崎女性会議の開催を予定しているとのご答弁がありました。このヤングライフカレッジと未来韮崎女性会議の開催はますます新たな視点、若者の感性が市政に反映されていくことと期待をしています。ヤングライフカレッジと未来韮崎女性会議とはどのようなものなのか、テーマ、目的や対象者、開催方法やその内容など概要でも結構ですので今の時点でお聞かせいただけることがございましたらお伺いいたします。
以上、
内藤市長。
秋山庄司議員の一般質問に対する答弁を行います。若者の声を生かす取り組みについてお答えいたします。ヤングライフカレッジと未来韮崎女性会議につきましては明年度宮城市との共同により若者や女性、子育て世代等をターゲットとして人口減少対策をキーワードに食、観光、子育て、産業、教育などまちづくりのテーマに応じた意見交換や座談会を定期的に開催する予定であり、今後本事業を推進する中で関係人口の創出と具体的な取り組みにつなげてまいりたいと考えております。
これより秋山庄司議員の再質問を許します。
議長、
秋山議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。若者や女性、子育て世代をターゲットとしてさまざまなテーマに応じた意見交換や座談会を定期的に開催する予定だとのことですが、 この2つの会の詳細が決まっていましたらお答えいただきたいのですが、参加される人たちの人選はどのようにされるのでしょうか。宮城市との共同とのことですが、宮城市にお任せするのか、またこれまでのように市からの指名、学校や団体からの推薦、また公募などの方法もあると思いますが、公募は取り入れる予定とかはございますか、お伺いいたします。はい、議長。
長谷川総合政策課長。
お答えいたします。まず2つの会ということでありますが、明年度は先ほどの市長の答弁のとおり、若者や女性の意見を聞く機会を別々に設けるというイメージよりも、庭先通トークということで、若者や女性の意見を聞く機会を一緒に設けることとしておりますので、ご理解いただきたいと思います。その上で明年度の活動を実施していく中で、若者や女性の意見が十分聞くことができているかどうかについて検証していきたいというふうに考えております。また参加者につきましては、指名とか応募というよりも、あそこにいらっしゃる宮城市にいる中高生とともに自由に参加してもらう形を想定しており、過日実施したクロストークイベントにて次回開催に向け参加も呼びかけたところであります。次に宮城市での事業の進め方、共同の形でありますが、当然私どもも積極的に関わった上で事業を進めていくということで一致をしておりまして、実際のトークに当たりましても市若手職員などを中心に参加していきたいというふうに考えております。以上です。
議長。
秋山議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。詳しく、教えていただきまして、ありがとうございます。承知いたしました。それではですね、いろんな方の幅広い意見を聞くのには、私はちょっと公募ということも、取り入れることも必要ではないかと思っているので、では公募のことについてちょっとお伺いさせていただきます。これまでの市民の声を聴取するための会議や審議会などを含めて、全てに公募が必要だとは思いませんし、どのような意見をお持ちの方が応募されるかもわからない中で、難しいことだと思いますが、本年度実施したものの中で公募により参加者を募集した会議はどのようなものがございますでしょうか。また比較的若い世代で構成された会で公募されたものとかはありますでしょうか、お伺いいたします。
市長。今福総務課長。
お答えいたします。本年度公募を実施したものにつきましては、スポーツ推進員であります。また比較的若い世代が参加した会で公募したものはありません。以上でございます。
議長。
秋山議員。
はい、ありがとうございました。では、スポーツ推進員の公募を行ったとのことですが、募集と応募の状況についてお伺いいたします。
佐藤教育課長。
お答えいたします。先月の、市の広報で若干名、2から3名を募集したところ、1名の応募があったところであります。以上です。
議長。
秋山議員。
はい、ありがとうございます。1名にしましても、とても勇気のある行動だと思いますし、ありがたいと感じております。市政に何らかの関心を持ち、自分の意見や提案を市に届けたいとの思いがある方は多いと思いますが、公募に応募することは特に若い世代は躊躇してしまうのかもしれません。幅広い意見や考えを聴取するには、公募に応募する瞬間や環境整備が必要なのかもしれません。また公募やそれに代わるようなものもで人々に集まっていただくことも必要ではないかと考えます。宮城市とはまた違った人生の中で、若者が気軽に参加でき、テーマを決めて気軽に語れるサークルのような位置づけのものも必要かとも思っております。人口減少と少子化の問題におきましても、その根本は中学生高校生を含む若者が将来この町に住みたいと思っているのかどうか、将来子供を持ちたいと思うかどうかだと思いますので、そういった思いを聞き取りながら、若者が安心して住みたくなる、住み続けたくなる街につなげていただきたいと思います。次に、 本市では市民の声を聞き政策に反映しきめ細かい施策や支援策を実行しているにもかかわらず市政に不満をお持ちの方が少なからずおります。面識のある方々に対しましてはしっかり説明をし理解して納得してもらえてますしそれも議員の役目だと思っていますが話をしていて思うのは市の施策を知らないままに不満不安を持っておられるということです。その不満や不安を払拭するには市の政策を市民に伝えるという取り組みが必要だと考えます。広報やホームページではなく特に我々がなかなか接点を持てない若者世代への伝えるという方法についてこれまでもまたこれからの取り組みについてお伺いいたします。
議長
長谷川総合政策課長
お答えいたします。これまでも議員のおっしゃる通り、市の政策を市民に伝えるということはとても大事なことだと考え、市広報やホームページ以外にも、報道機関への取材を依頼すること、宮崎防災行政ナビ、Facebook や Twitter、YouTube への動画投稿などを利用したいろいろな情報発信に取り組んでいるところであります。また、Facebook や Twitter には、市職員による情報発信のほか、市民記者制度も取り入れているところであります。このような状況にあっても市内外への情報発信力が弱いというご指摘は私どもをいただいておりますので今後につきましてはこれらの取り組みの質量ともに充実させていくとともにさらに効果的な手法についても絶えず調査研究していく必要があるというふうに考えております。以上です。
以上
秋山議員
ご答弁ありがとうございました。さまざまな取り組みをされていて、大変ご苦労なさっていると、感じております。市民の皆様に伝えるということはなかなか難しいことであることは承知しておりますが我々議員の議会の中でのさまざまな質問に対するご答弁も、少数ではありますが市民の方々にお伝えしております。市民からの質問、市民への答弁でもあると、私たちも意識しながら、伝えることの一つになると思ってますし、聞くと伝えるの両方をしていかなければならないと感じたところでございます。質問ではございませんがちょうど1ヶ月ほど前、お隣の国都市の30代40代の若手議員さん3人とわずかな時間ではありますが話をする機会がありました。私は北斗市では若い世代が市政に挑戦し今回の県議選にも若い人が3人も立候補を予定していることに興味があってそのことを聞いてみました。きっと自分たちの世代またその下の世代の思いを伝えたいのだと感じました。実際に3年前の北斗市議会選挙では激戦だった市長選と同日戦だったこともありますが投票率が 73% を超えると約4人に3人が投票に行っているということと考えますと明らかに若い世代も投票に行っていることと感じます。その議員さんたちがおっしゃるには韮崎はすごいですよね、若い人の声を聞いて市政や街づくりに反映してますよねと、韮崎のやっている高校生議会も僕たちもやりたいと思っているんですよとそう言っておりました。北斗市の高校生議会が今年夏に開催することが先週の新聞報道にございました。本市の若者の声を聞く取り組みは近隣の市からも注目されています。ぜひ今後も若者の声を聞くことに先進的な取り組みをする町でいていただくことをお願い申し上げまして次の質問に移らせていただきます。